QIC、
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会、
ありがとうございます。
去る3月4日実業家川原義嗣さんっていうんですかねが、X ツイッターで新幹線の車内で大阪土産の定番551蓬莱の豚まんを、その座席で食べようとしたところ、隣の乗客に注意されたと。まあこれがそのツイッターでその顛末が書かれているということのようです。こんな風に書かれているようですね。大阪から東京の新幹線、お腹減ったから新大阪駅で551の豚まん買って車内で食べてたら隣のおっさんに言われた。551は新幹線で食べちゃダメだろう。は、こんなことわざわざ言ってくるんだと思って、思わず何言ってんのって言ったら、そこから東京までずっとだんまり。こういう自分の価値観をいきなり他人に押し付ける人、どう思う？ね。で、まあ、最後はめちゃくちゃ美味しかったと投稿を締めくくったそうですが、これに対してその X のツイッター上には、公共の乗り物で匂いの強いものを食べる、あんまり関心はできないというコメントや、周りへの影響も考えると、擁護派にはならないという批判のコメントが殺到する事態となったそうです。この問題、いかが判断なさいますかということで、いつも551の豚まんを食べているというバーコイの意見を聞いてみましょう。
前にね、
はい、
マクドナルドのね、
はい、
ポテトを買って、
はい、あれもまあ、そこそこ匂いますな。
そう、そのままね、電車乗った時に、はい、すっごい匂うんですよ。それがすっごい恥ずかしかったんです。
あ、
で、まあ言われてるし、なんかポテトの匂いしんひんとかってそういう風に言われてたし。
聞こえてくるとね。
そうそうそう。もう、それがすっごい恥ずかしくって。
あ、
だから、やっぱりその、他のものだったらそんなに言われないと思うんですね。
はい、
それがたまたま551の蓬莱で、やっぱり匂いが、
はい、
周りにブワーッと広がるの、なので、はい、まあそういうふうなその賛否両論が出たんじゃないかなと思うんですよ。
いつだったかですね、イタリアンのレストラン、全国チェーンってのですね、うんうん、なんていう名前だかちょっと忘れましたけど、すごい安いミネストローネとかいろんなのが有名なところだったと思うんですけど、そこになんかね、いつもね、ちょっと薄汚れたブルーのね、作業服を着ている、ボサボサの感じのする、かなり肉好きのいい青年が、いましてね、20代後半ぐらいの。その人物と、食事をしてた方がいるんですよ。なんか最近は、デイリー新潮とかにも名前が載ってるような人なんですけど、で、隣の席に、なんか大学生のグループみたいなのがいて、楽しく飲食なさってたんですけど、うん、で、その、ブルーの作業服の青年が立ち上がって、うん、ドリンクバーかなんかに行ったわけですよ。うん、そしたら、その時に、その、横のグループの、その女性、女子大生が、なんか匂わないって言ったわけですよ、
うんうん、
で、それは何かっていうと、明らかに、その、ブルーの作業服を着た青年の、靴下から立ち上る非常にこう、ね、発酵の進んだ、うん、まあ、いろんな汗やら何やら皮脂やら、そういったものがですね、バクテリアによってですね、分解されて、うんうん、それがその体温によって立ち上っている、
うん、
ものだったわけですよ。
うん、
まあ、私もテーブルのこう下から、こう立ち上ってきて、私のところにもダイレクトにそれは来てたので、多分横のテーブルにも当然行ってるわけですよね。ただ本人を前にしてはやっぱさすがに言えなかったけど、
ね、
立ち上がってね、行った後でまあおっしゃってたわけですよ。ね、それはもうもうなんか私全然私責任ないんですけど、なんか知らないけど、すいませんっていう、なんかとりあえず2回ぐらい会釈してすいませんっていうのを記憶しております。木田さん、これね、551の豚まん、かつて作ってたそうですけど、どうですか。
まあ匂いがするもの、別に食べちゃダメっていうあれは規則はないわけですから、
はい、
いいんじゃないんですか。
そもそもなんですけど、美味しいんですか？551の豚まんっていうのは。
それなりに美味しいと思いますよ。
コンビニだとかで普通に売ってますね、うん、豚まん、うんうん、あれとどんな感じで違うんですかね。なぜそんなこと聞くかというと、私食べたことないんですよ。
ああ
。551蓬莱じゃなくて、うん、蓬莱って別にあるでしょ。あるんですよ、うんうん、もっとなんか調べたら、蓬莱ののれん分けが551蓬莱で、でその蓬莱というその元祖のメーカーの工場で、うん、体験ツアーみたいなのがあって、うん、そこでそのあんを作るようなところのプロセスとか、ま、まんじゅうに作っていくプロセスとかの体験を、うん、があって、でそこに行ってきましたっていう人がうちに立ち寄ってくれたことがあるんですよ、
うん、
なのでその蓬莱は食ったことあるんです、
うん、
で551はまだ一回も食ったことないです。なぜかっていうと、うん、買う気がしないんですよ、
うん、
いつも並んでるでしょ。
あ、
私、ね、並んでるのに並ぶのが世の中で一番嫌いなんでだからどなたかが並んで買ってきましたよっつって、そして食べるのはもうやぶさかではないっていうか、はい、よきに計らえなんですけど、
今度
いやいや何をおっしゃいますやらそんなね、そうですかで、まあ何でもいいんですけど、ともかく食べたことないんで、そんなに匂いってきついのこれ。
うん、きついと思いますね。
要は、うん、あんの匂いでしょ、その中の、
うんうん。
だから野菜とか肉がこう、うんうん、練り上げられてる、よくある肉まんの匂いでしょ。で、そんななんですか、それやっぱ。買った状態でほら袋でこう紙袋を持ってる人はいっぱい 見かけるんだけど、うん、やっぱ食べるときはこう二つにパカって割ったりするわけです、うんうん、その瞬間にその匂いがわーって広がるってことですか。
そうでしょうね。
あ、うん、匂いのしないほうらいって作った
ら、ね、お土産用にとか日持ち用にチルドのやつとか
あるんですよね。チルドありますね、
うん、だからでもね、その買っていく人は新大阪の駅とかで買っていく人はあったかいの買っていく人多いんですね。
うん、そう。
だからそれをすると、
だってチルドだったらバカすかもうすぐ出せるじゃないですか。蒸してるやつは時間がかかるわけでしょ、
うんうんうん、
あれ、
うん。
だからそれで、ま、並んでるわけでしょ、あの人たちは。
うんうん、
だからその要は蒸したのを売ってるわけだから駅で、
うん、
車内で食ったっていいじゃんっていうのが前提なの。
まあ、そうなりますね。うん、
でなんでね。そもそもね、その、うん、新幹線なんてのは、
うん、
中で何か食うのが楽しみでしかないですよ。
まあ、そうですよね。う
ん、で、昔もね、新幹線は窓開かないわけですよ。
うん、
でもいろんなね、カレー食ってるやつもいたし、ラーメン食ってるやつもいたし、だって普通に、ホームの立ち食いの蕎麦屋とかで、発泡スチロールの器に入れてもらって持ち帰りで、うんうん、それで新幹線がこう滑り始めると同時に蓋開けて、
うん、
うまそうにこうなんかねきつねうどんとかねたぬきそばとか食ってるやつがいてうまそうだなと思って、うん、いいなとか思ったりしてたわけですよ、
うん、
なんでそんな匂いそんなに嫌な匂いなんですかね。
いやそれはないです。うん、
ただそれは確かに、うんうん、その20代後半のブルーの作業服を着てた青年の青年の靴下は嫌かもしれない、うん、それはでもその食べ物でしょ、
うん、
しかもそんな草屋とか、うん、そういう特殊なシュールストレミングとかそういうやつじゃないわけだから、
うんうんうん、
どうとすればいいの、別にうまそうないい匂いだなと思えばいい時なんじゃないかな、
う
ん、
まあ言うとね、うん、隣の人が食べてて確かにその匂いがプワーッときてても文句は面と向かって言わないなって思うんですよ。
だからなんかそういうこう551って書いてあるからなおのこと言いたくなるんですかね、それ。
うん、
なんか名前変えればいいね、551を。なんか550とかって匂いませんってもうい
や
これ550ですよって匂わないですよとかそういうの出さないですかね。
ね、
うん、いやそういう新幹線でも何でもいいですよ、特急でも何でもいいですよ、うん、落ち着いてなんか飲食ができそうな車内で、
うん、
食べます？
食べます。
弁当とか
食べます、
うん、ねえ木田さん食べる？食べる派？食べない派？
いやなんかちっちゃいお惣菜っていうかああいうね手で持って食べるようなものは食べますけど、そんな弁当みたいなでっかいのは
お惣菜で手で持って食べるってどんなんだよ。
新幹線ですよ。
新幹線です。そうです。あの、うん、だからあのほらコンビニとかで、ね、あの、うん、レジの横にあるあの、うん、何ですか、うん、お肉だったりとか、
うん、
軽いものは食べますけど、そのがっつりとは食べないですね。
おお、私がっつり食べますよ。
俺はどちらかというと、うん、あのまあ大きな駅になりますけど、その中にスーパーが入ってたりすると、うん、まず行くわけですよ、
うん、
まあ例えばどこかって言ったら、例えば博多駅、うん、博多駅行ったらもうそのデイトスだとかそういうあのデパート的なものがあるので、うん、そこでそのまず行くのが、うん、お刺身お刺身お刺身って言ってお刺身買うじゃないですか、
うん、
するとあの前はね醤油小袋でつけてくれてたんですけど、うん、なんかねついてこなくったんですよ。一時期からしょうがないから一番ちっちゃい醤油を買って、うん、あとわさび、
うん、
とあとなんか簡単なあのなんかきんぴらごぼうみたいなやつとか、うん、なんかそんなのを買って、では次はお酒コーナーに行くわけですよ、
うん、
で今度良さそうな地酒をあの冷えたやつとか買って、
うん、
それでその当時まだ新幹線じゃなくて普通の特急だったんですけど、飲料水っていうかあの水が飲めるコーナーがあったんですよ、うん、あの冷水器がついてて、
うんうん、
そこに紙コップがついてるんですよ。そこをまず立ち寄って紙コップをこう一個コポッとこう抜いてきて、それで、席についてで、博多駅からこう滑り出すわけじゃないですか、うん、特急有明とかツバメっていうの、そうするとこうそのお刺身を開けてそれで醤油とかね、うん、でこう並べて、そっから私の宴が始まるわけですよ、ささやかな
、うん、
1時間半の宴なんですよ、うん、もうこれが楽しみで楽しみで、
うん、
でそうするとまあ大抵一人なんで、まあ、横の席は時間帯的にはあんまり埋まってなかったんですけど、
うん、
でたまに隣に来る人がいるわけですよ。するとね、何回か声かけられましたね、いいですなって言われてああいやいやあのそうですかって。でその時にか俺考えてるんですよ、紙コップを、
うん、
実は 2,3 個取ってきてるんですよ、よかったらあの一杯いかがですかとかって言うと、うん、よろしいんですかとかって、あのコップありますんで、でトクトクってついて乾杯とか言うとすげえ楽しい旅になるんです、知らない人、
う
ん、
そうですね、そうですね、
うん、それがあのたまたま若いお姉さんとかだと、うん、なかなかうまくはいかないですけど、あの帰って気持ち悪がられますからね、うん、そんなことしませんけど、ちょっとあのなんか豊島のなんか、うん、あのなんか酸いも甘いも噛み上げたなんかいい感じの罰にぐらいのお姉さんが横に座ったりすると、うん、あれいただいてもいいのかしらなんていう感じになって、うん、そっからもうめちゃくちゃ楽しかった思い出がありますけどね、うん、そういうのってダメなんですかね、
いいんじゃないですか、
大してに匂わないですよ、
いや匂わないと思います、いや、うん、だから全然新幹線で食べるっていうのは、
ね、
テーブルもあるじゃないですか
ね、え、
うん、
だからあれなんだっけ、ドラマであったですよね、新幹線の中で、
うん、
その地のものを買って、
うん、
その中でその1時間2時間の宴が始まるっていう、そのまあ飯テロドラマがあるんですよ、
うん、
その人気シリーズで確かパート2ぐらいまで行ってたんじゃないかな、なんかそういうのがあってね、あれ毎回用でネットで見てたんですけどね、
うん、
で俺はいいと思うんだけどね、
うん、あ、多分まあだから匂いの話なんだろうと思うんですけどね。
で俺ね、うん、実はそのあこれね、
うん、
その蓬莱に取材がしてあるみたいなんですよ、
うん、
で蓬莱の担当者は、
うん、
匂いに関しての苦情や意見について、新幹線車内に限ったことではなく、そういう匂いについてのさまざまなお声をいただくことはあると、
うん、
でその上で、豚まんをまあその新幹線の、改札付近はチルド商品のみ販売してると、
うん、
で現在はその特に注意喚起はしてないけれど、まあ温かい商品もそのちょっとちょい離れたところでは売ってるんで、うんうん、それを持ち込んで食べる人もいるだろうけど、まあ、今後まあ、注意を呼びかけるかどうかは、まあ、今のところ分かりませんという、
うん、
まあ食っていいんじゃねえのっていう思ってんだろうな、
うん
うん、で私は思うんですけど、それよかね、もう全然俺この蓬莱なんかどうでもいいんですよ、うん、俺映画館のねポップコーンなんとかしてくんないかと思うんですよ俺もう もう本当ね、俺怒りに震えてるわけですよ、
うん、
あのついこの間もあの小引町の仇討ちっていうのを見に行ったんですけど、うん、ね、で割と空いてる時間に行ったんですよ。でもう当然両脇に誰も来ないだろうと思ってたら、右の隣になんか60代の夫婦がやってきて、うんうん、まあしょうがねえわと思ってたら、もう予告編の最中ずっと喋ってるんですよ、
うん、
もうくだらないことを。一時例えば東映ってこうマークが出るでしょ、
うん、
ね、あの荒磯に岩ってやつですけど、ザバーンって言うの東映言われんでも分かってる、なんでそこでお前東映って言うんだよっていう次松竹って言うのかなと思った、松竹って言うんだよね、うっさいなとか思って、
うん、
まあ本編でもしなんかブツブツ言ってたらなんか言ってやろうと思ったけど、本編では黙ってたんでもよかった、うん、そしたら本編が始まる直前に、俺と年はあんまり変わんないと思うけど、小太りの身長155センチぐらいのなんかビアダルみたいなやつが、
うん、
あの一番でけえバケツを、
うん、
あのトレイに乗せて、
うん、
であの一番でかいあのコーラだからドリンクを乗せたやつをこう持ってきて、嬉しそうに持ってきて俺の目の前を通ってって、どこに行くんだろうって言ったら俺の隣に座りやがったわけですよ。それで、で始まって、それでね、もうあの最初に仇討ちのシーンから始まるわけです、うんうんうん、そこでもポリポリポリポリポリポリポリポリそれで、あのストローでヒューってやって、それでポリポリポリポリヒューって音がして、もうイライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライライ語ってるシーンがあって、そこでまたポリポリポリポリがまたガソガソコパリッコリッコリッって始まって、それででももうすでにドリンクなくなってるわけですよ。なくなって氷がだけになって、氷が徐々に溶けていく、その溶けた水分をストローでキューッキューッってすするわけですよ、いちいち本当あのもし手元になんかダガーナイフとかがあったら刺してたかもしれないもうなんとかならないかこれはと、あれはポップコーンハラスメントですよあれはひどかろう。もうあのやっぱね、映画によってはあの R して R ポップコーンって書いて、うんうん、あのドリンクまで許そうドリンクまで許すけど、あの氷入りは禁止もうで、あのでポップコーン禁止っていう、これなんとかなんないですかね。なんで映画館でポップコーンなんて売るのあれもっと静かなもん、刺身を売ればいいじゃない刺身なら静かだろうもう刺身とかちくわとか木原さんどう思うね、これ
そもそも映画館で食べ物を食べるっていうあれが私はよくわからんです。
でもまあもともとさ、
ご飯食べてちゃんと入ってきなさいよ、飲み物はわかるけど、
もともとおせんにキャラメルって売ってたりだからさ、その映画館ではそういう娯楽だ、うん、だから日本の芸能娯楽っていうのは食い物とのセットなんですよ、
うんうん、
だからお芝居でも何でも幕の内弁当
ってますね。そうそう、幕の内つきますね、
はいはい、うん、だから要はその酒飲みながら芝居を見るとか、うん、それは全然普通なんですよそれは。いや、ただそこに何が必要かというと、やっぱそれなりのマナーなんですね。
そうですね、
はい、だからその、うん、そこでゲラゲラその喋りながらとか、そのバリバリ音出しながらなんてのはやっぱ恥ずかしいことなんですよ。だから静かにこうお酒ついでふって飲みながらいいねって感じで、
うん、
で出てくるそのまあ、あのおかずとかもそんなにそのバリバリ音のするようなものとかじゃなくて、煮物とかそういうものがあるんで、それちょっとずつつまんで食べてっていうのが普通ですよ、そりゃ、
うん、
今みたいにそりゃ PA とかがないからなおのこと地声でやってたわけだから昔は、
うんうん、
だからそのなんですかね、いつの間にかその音の出るもの、
うん、
そのアメリカナイズしてポップコーンですよ大体なんでポップコーンなんか食うかね、あんなものはもう腹も立つ。
あの私イオンの株持ってるんですね、
うん、
でその株主は、
うん、
イオンシネマだと、
うん、
去年の4月からなくなっちゃったんですけど、うん、それまでは、映画が1000円で見れて、
うん、
でプラスドリンクがポップコーンがつくんですね。
あらあら、まあ、
そうなんですよ。 そうだけど、ポップコーンをいつももらって、映画が終わって家に帰ってそれを思い出しながらビール飲むのが好きだったんだから、映画館では食べなかったですね。
ああ、
うん、
まあ、あのこれいつだったっけな、もうあのずいぶん前ですけどね、
うん、
あのフジテレビが作った映画で、
うん、
あの踊る大捜査線のチームが作った映画ですけど、
うん、
遺体っていう映画があるんですよね、
うん、
東日本大震災で亡くなった方々の遺体が体育館に運ばれてくる、
うんうんうん、
でそれをそのまあ、存在に扱うっていうか、まあ、その、うん、必死だからみんな、
うん、
でそれを見てそのまあ、体を洗ってあげたりとか、うん、そういうのをするそのもともと葬儀屋さんで働いてきた西田敏行さんが演じてる初老のおじさんがいて、でその遺体をそのきれいにしてあげようっつって、いや取り組むような、もう本当つらい映画なんですよ、
うん、
でそれをあのそれこそ熊本のイオンシネマに見に行ったわけですよ、
うんうん、
でもう今からつらいのを見るんだなと、こっちも覚悟しながらこう始まるのを待ってるわけですよ。でそうしたらあのもう始まる直前になって、その大学生ぐらいの 4,5 人の男女がだよねとか言いながら、なんか なんだかだよねとか言いながら、そのバケツをバケツとドリンクのそのトレイをあのその兄ちゃんたちがみんな持ってね、でその女の子に食べさせようぐらいのつもりなんでしょうけどね、
うん、
でこう席に着いたわけですよ、
うん、
どうすんだこいつらと思って、バカじゃねえのとか思いながら、うん、それで映画が始まって、もう案の定始まって10分ぐらいでもう大地震で大津波ですよ、うんうんうん、で次のカットからはもう次々に自衛隊の方々がその亡骸を体育館に運んでいく泥まみれのみたいな、そういうもう修羅場のシーンになっていくわけですよ。それでも最後まで息をこう殺しながら見るような映画だったんですけど、でエンドマークが出て、で明かりがバーッとこう場内がついて、思わずその青年たちを見ましたよ。ポップコーン手つかずで山盛りになってましたなぜ買ったんだろうお前らっていうあの作品の遺体だぜなタイトルがなんか遺体祭りとかなんかホラー映画遺体のささやきとか言うんだったら まだしもですけど、そんなんじゃなくて東日本大震災だぞっていう、うんうん、まだ記憶もまだ鮮明な時ですよ。まだあのあれ多分5年と経ってなかったと思いますよ、うん、であれはちょっと未だにちょっとあのなんか謎の光景だったですね、
うん、
まあ、ともかくですね、ちょっとあの全国の映画館の皆さん、ちょっとあの考えてください。これから R ポップコーンR ドリンク、それとあのもし可能であればなんかこうあの囲いを作っていただいて、
うん、
ポップコーン席と、もうそこでもポップコーン食おうが何飲もうが勝手だと、あのどんだけ音出しても構いませんと、そういうあのなんか4つぐらい作ればいいじゃないですか、そういうあの特別料金の部屋を、うん、もう一番後ろかなんかに、もう本当にね、それを今あの 声を大にして言いたかったんですけど、ということで、一旦 CM に行きたいと思います。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。